島情熱探訪59市町村再発見の旅。
皆さんこんにちは、石田久子です。この時間は県内59市町村をめぐり、それぞれの地域でさまざまなことに情熱を持って取り組む情熱人に熱い思いを語っていただくとともに、地域の魅力を紹介してまいります。今日は喜多方市をご紹介します。この番組は福島民放社、 NEC ネッツ SI、 東方銀行、 JA グループ福島、 NEXCO 東日本、ゆべしの菅野屋の提供でお送りします。喜多方市は会津盆地の北部に位置し、蔵が多く立ち並ぶ蔵の町として有名です。日本三大ラーメンの一つに数えられる喜多方ラーメンや大和町のおそばなど、おいしいものが盛りだくさん。今日はそんな喜多方市の情熱人がこの後登場します。
情熱人インタビュー。
今日は喜多方に来ております。株式会社江川米菓店にお邪魔しました。お話を伺うのは代表取締役の村井のり子さんです。村井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
村井さんがたまりせんべいを作り始めたのはどんなきっかけがあったんですか？
はい、父が病気になりまして、今までそんなこと言ったことなかったんですけど、継いでもらえるんだったら継いでほしいなっていう一言を私がちょっとこう拾ってしまったのがきっかけで、関東に住んでいたんですけど、子供を連れて戻ってくるっていうところでたまりせんべいを継がせていただくことになりました。
帰ってきて、さあお仕事がスタートします。いかがでしたか？
もともとそのたまりせんべいを継ぐっていうところで父の姿を見ていたわけではないので、それこそその経営だったり経理だったり配達製造、何もかもなんかこう自分の中では全く準備していなかったところだったので、もう一から全てのことが本当に右も左もわからない状態だったので、もう半年間ぐらいは毎日涙を流していました。
そんな中でも気持ちは大丈夫でした？は
い、そうですね、父もそうですし、3代目の江川さんもとっても私のことを応援してくださって、時間があると工場に見に来てくださったり、本当に励ましていただいてたので、それがやっぱり糧で今までやってこれたかなって思います。
そうして作り始めて現在何年目になりますか？
はい、5年目になります。
たまりせんべいを作っていく中で大変なことってどんなことでしょうか？
たまりせんべいの製造工場はガスを使う工場なので、ものすごく暑くなるんです。で、夏場なんかは本当に外気も暑いですし、工場の中も暑いので、衛生上こう窓を開けたりすることもできず、とってもその暑さに対しては皆さん苦労されてるかなと思います。
私びっくりしたんですけれども、こちらの江川米菓店のたまりせんべいは全て手作業なんですね。
そうなんです。焼きももちろんこう1枚ずつ手でくべていきますし、味付け全てハケで1枚1枚塗っています。
愛情たっぷりなたまりせんべいなんですね。
はい、
これまでのたまりせんべいを若い目線でどういうふうに改善していったらいいのかなというふうに考えられたんでしょうか？
青年部に所属させていただいてた時に、いろんなその問屋さんメーカーさんとお話しするきっかけがたくさんありまして、たまりせんべいを作ってますっていうと、たまりせんべい高いよねとか、なんかこうマイナスのイメージがとってもこうご意見としてあったので、なんでそうなのかっていうことを工場に見に来ていただいて、一つ一つその製造工程を説明をさせていただくことで、その一枚一枚手塗りであるとか、一枚一枚その異物検査をしてるとか、手をかけてるっていうところをこう PR することで付加価値をつけられることができたのかなと思ってます。
現在さまざまなコラボ商品というものがあると伺いましたけれども、最初に手掛けられたのはどのおせんべいだったんでしょうか。
はい、今たまりせんべいの商品の一つになってます小高一味唐辛子が最初のコラボ商品です。
試作の段階というのはどんな状態だったんですか。
はい、これ福島県産で、小高の生産者の方たちが心を込めて作っているせいか、通常の唐辛子よりものすごい辛いんです。でこの辛いものをこのおせんべいにのせるっていうところがすごく苦労しました。最初の試作の時は、その辛さの状態が分からなかったので振りかけた感じでおせんべいを作ったんですけれども、みんなで試食した時に辛くて食べれない、もう本当にくしゃみが止まらないっていうような商品になって、みんなでお笑いしたことはあります。
そこからどういう感じで商品にできるようになっていったんでしょうか。
そうですね、この小高の生産者の方たちといろいろミーティングを重ねさせていただいて、お醤油に溶かすっていうところでいい塩梅が取れたっていうところで、はい、商品化が成功いたしました。
また現在浪江とのコラボもあるようですね。
はい、はい、浪江町のソース焼きそばが、有名なんですけれども、そのソースをせんべいに、ドブ漬けするっていう、本当にこうおせんべいをソースの中に浸して作るっていう製造方法で、とっても美味しいせんべいができました。たまりせんべいはおばあちゃんのお菓子っていうイメージだったんですけど、今は本当に福島県を代表するようなお菓子の一つになってもおかしくないんじゃないかなという思いで一生懸命作らせていただいてます。
さてこれからなんですけれども、やってみたいこと、目指したいことありましたらぜひ教えてください。
はい、私の10年ビジョンの一番の目標になりますが、たまりせんべいを生地から製造するっていうことを目標にしております。今は、会津のお米を県外の製造メーカーさんに送って、それを生地、おせんべいの種ですね、元になるものに作って、それをまた送り返してもらってるっていう形なんですけれども、それを自社で会津のお米を集めて団子からこう生地にするまでの製造をと全て当社でできればなと思っています。夢が大きいですけれども
そのためには今自分で何が大切だなというふうに感じていらっしゃいますか。
もちろん周りの方の協力がなければ今はないと思っているので、農家さんとか生産者の方たちとつながって、どういう商品を作ったら、その福島県が元気になるのか、喜多方が元気になるのかっていうことを考えながら作っていきたいなと思ってます。
もともとあったたまりせんべいをさらに進化させようと日々奮闘する村井さんの姿はとても素敵でした。番組の後半で村井さんからの情熱メッセージをご紹介します。
地域の宝、
喜多方といえばやっぱりラーメンということで、共同組合蔵の町喜多方ラーメン会代表理事花見拓さんにお話を伺います。喜多方にはラーメン店ってどのくらいあるんでしょうか。
100店舗くらいのラーメン店があり、喜多方ラーメン会は現在39店舗所属しております。
喜多方ラーメンの定義ってどういうことなんでしょうか。
喜多方ラーメンは基本的に醤油ベースと思われておりますが、各店舗によって味もスープも千差万別になっています。平打ち熟成高水麺と呼ばれる一般的な麺よりも水分を多く含んだ麺が大きな特徴になると思います。麺もスープも飯豊さんの良質な伏流水で作られているから美味しいのだと思います。
醤油というわけではないんですね。
そうですね、やっぱりいろんなラーメン屋さんがあって、 塩が有名だったり味噌が有名だったり担々麺が有名だったりっていう部分があるんで、
はい、
なかなか味で醤油っていう風に限定することはできなかったんです。
懐が深いわけですねではその喜多方ラーメンなんですけれども、始まりというとどのくらいになるんでしょう。
喜多方ラーメンの始まりは大正末期から昭和初期の頃に始まります。当時市内にはラーメン店というものはありませんでした。中国から渡ってきた一青年がチャルメラを吹き屋台を引いてラーメンを売り歩いていました。その手作りラーメンが74年の歴史を持つ喜多方ラーメンの元祖と言われています。
この喜多方ラーメンが全国的に人気になったきっかけってどのように考えられていますか。
原点は蔵の町喜多方にあると言えます。昔から醤油、味噌、清酒の醸造蔵が多く使われていました。時が経つにつれ近代的な町づくりのために壊されていく蔵に心を痛めた喜多方の写真家たちが素晴らしい蔵を文化遺産として後世に残そうと県内各地で写真展を行ったことにより蔵の町喜多方としての知名度が上がり、蔵の写真を撮るために観光客が当時安くて美味しい喜多方ラーメンを食べて口コミ等で有名にしたことが最初の要因でした。
全国から皆さん集まったというわけなんですね。
はい、そうですね。
今後皆さんでどのようなことを取り組んでいきたいと考えていらっしゃいますか。
今コロナ禍でなかなかイベントっていうことがなかなか難しい状況にあるんですけども、3密にならないようにみんなで知恵を出しながら冬にスタンプラリーを計画しているので、ぜひ参加してほしいと思っています。各店舗いろんなラーメンいろんな味をみんな努力して作っております。ぜひ皆さんに食べに来てほしいと思っております。よろしくお願いします。
私もその一人ですが、子育てしながら一生懸命働くお母さんたちと一緒に120年続くたまりせんべいを全国世界へ PR していきたいです。喜多方の三大お土産の一つであるたまりせんべいで福島県を元気にしていきたいと思います。
今日の情熱人は喜多方市で伝統のお菓子たまりせんべいの製造販売に情熱を注ぐ村井紀子さんをご紹介しました。今日の放送の内容は番組のホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。次回11月9日の放送は西郷村の情熱人が登場します。どうぞお楽しみに。福島情熱探訪59市町村再発見の旅、この番組は福島民放社、NEC ネッツ SI、東方銀行、JA グループ福島、ネクスコ東日本、ゆべしの観音屋の提供でお送りしました。